広報所沢令和8年2026年7月号ナンバー1252広報所沢7月号目次表紙2ページ主な内容は所沢市の人口等世帯市役所の住所電話、ホームページアドレスなど。特集、分ければ防げるゴミ火災、3ページ。所沢の夏が始まります、4ページ。夏のイベント、5ページ。令和8年度第2回市職員採用試験、6ページ。町プラ登録者を大募集。7ページ。国民健康保険及び後期高齢者医療の資格確認書の有効期限にご注意を。8ページ。国民健康保険税納税通知書、後期高齢者医療保険料額決定通知書を郵送します。9ページ。皆さんの善意、10ページ。お知らせ11ページ、開催12ページ、募集13ページ、秒でわかる中核紙14ページ、トコハピ通信15ページ、もっと地区自慢16ページ、知ろう、防ごう、広げよう、熱中症対策17ページ、みんなの健やか通信18ページ。保健センター19ページ。健康管理課20ページ。心の健康支援室21ページ。健康づくり支援課22ページ。子ども家庭センター23ページ。健康ワンポイント24ページ。当番医など医療コーナー25ページ。休日休館当番医26ページ。小児科日曜日祝休日診療27ページ。小児休館診療28ページ。休日緊急歯科診療29ページ。緊急時の電話相談医療機関案内。30ページ。埼玉県救急電話相談、31ページ。埼玉県精神科救急情報センター、32ページ。埼玉西部消防局病院案内、33ページ。市民カメラマンの取れたてニュース、34ページ。みんなの広場、35ページ。内容は、投稿大募集、いいとこフォト、いいとこ作品集、誰でもエッセイ、はつらつところっこ、今月のプレゼントクイズ、読者感想文。編集後記36ページ。目次終わり。表紙。特集。分ければ防げるゴミ火災。守ろう、リチウムイオン電池の3つのルール。ゴミ収集作業員が小型家電に透明なゴミ袋を見て、リチウムイオン電池が混じっていないか確認しながら収集している写真があります。タイトル広報所沢の隣に、2030年、所沢市は中核市に、もっと可能性が広がる町へのロゴマークがあります。掲載内容の最新情報は、市ホームページや各問い合わせ先でご確認ください。掲載情報は、6月19日時点のものです。所沢市の人口等世帯。人口 34万3453人、前月比プラス51人。男168960人、前月比プラス30人。女174493人、前月比プラス21人。世帯数174578世帯、前月比プラス202世帯。令和8年5月末現在。発行。所沢市、電話04-2998-1111、代表。郵便番号359-8501、所沢市並木 1-1-1。 編集広報課、電話04-2998-9024、ファックス04-2994-0706。市ホームページ http://www.citycity.tokorozawa.saitama.jp/。所沢市は持続可能な開発目標 SDGs に取り組みます。広報所沢は毎月1日に発行、個別配布でお届けしています。配布のお問い合わせは所沢市シルバー人材センターまで。電話2928-8695、ファックス2924-0630。ファックスでのお問い合わせは広報課2994-0706へ。この広報のデイジー版、展示版をご希望の方は広報課へご連絡ください。電話2998-9024、ファックス2994-0706、市外局番は04。本市は古紙再生紙を利用しています。雑紙として資源課にご協力お願いします。特集、分ければ防げるゴミ火災。令和6年度東部および西部クリーンセンター内で出火や煙が上がる事態が69件発生しています。リチウムイオン電池が原因でゴミ処理過程で出火した可能性が考えられます。安全にゴミの処分ができるようリチウムイオン電池の分け方、出し方を確認しましょう。問い合わせ資源循環推進課、電話2998-9146。写真です。リチウムイオン電池やリチウムイオン電池が含まれている小型家電をゴミ収集車の脇に備え付けたカゴに収めている作業員です。そして必ず絶縁として2枚の写真があります。写真終わり。今年2件目、ゴミ収集車の火災発生。今年5月20日、破砕ゴミを収集中にゴミ収集車の火災が発生。車体を切り開いて消火しなければならない事態になりました。車体の中から出火原因と思われる破裂した電動アシスト付き自転車のバッテリー、リチウムイオン電池が出てきました。 リチウムイオン電池による火災は、ゴミ収集車やクリーンセンターでの処理に多大な被害を及ぼします。規模や火災発生場所によっては、ゴミ収集がストップしてしまうこともあります。消火活動の様子と出火原因と考えられる電動アシスト付き自転車のバッテリーの写真があります。東部クリーンセンター所長の写真があり、吹き出し。電動アシスト付き自転車のバッテリーはゴミ集積所に出せません。他市の清掃工場火災では修繕に約40億円かかったことも。身近なリチウムイオン電池。携帯電話などの小型家電製品に使われているリチウムイオン電池。持ち運びができたり、繰り返し充電できたりと、とても便利です。しかし、メリットだけではなく、強い衝撃が加わると、発火するデメリットもあります。今やリチウムイオン電池を全く使わずに生活することは難しいと言えます。上手に活用し、使えなくなったときは適切に処理しましょう。リチウムイオン電池使用の製品。それぞれの製品の写真があります。モバイルバッテリー、電気シェーバー、電動歯ブラシ、電子タバコ、ハンディファン、ポータブル電源、ロボット掃除機、ゲームコントローラー、ビデオカメラ、ワイヤレスイヤホン、コードレス掃除機。収集管理事務所長の写真があり、吹き出し。電源コードがあってコンセントに接続しなくても使えるものには、リチウムイオン電池が使われていると考えてください。火災を防ぐために。リチウムイオン電池は圧力がかかって内部が破損すると発煙、発火につながります。分け方、出し方のルールは必ず守りましょう。3つのルール。1、必ず絶縁する。2、他のゴミに混ぜて出さない。3、無色透明な袋に入れて出す。東部クリーンセンター所長の写真があります。リチウムイオン電池、分け方、出し方。切り取って貼って使ってね。変形、膨張、破裂している製品はクリーンセンターへ直接持ち込んでください。持ち込みが難しい場合はご相談ください。問い合わせ。収集管理事務所、電話 2946-5353。 電池単体、モバイルバッテリー、そして電池が取り外せる場合の取り外した電池は、セロハンテープかビニールテープで必ず絶縁。ケーブルの差し込み口を覆ってください。電池が取り外せる場合の製品本体。電池が取り外せない場合、いずれも無色透明な袋に入れる。小型家電製品の日、月1回にゴミ集積所へ。電動アシスト付き自転車のバッテリー、ポータブル電源、無停電電源装置。これらは購入店、メーカーで回収できない場合、クリーンセンターへ直接持ち込み。分ければ資源。きちんと絶縁され、分別して収集されたリチウムイオン電池は、専門の事業者が引き取り、リサイクルされます。皆さんのご協力をお願いします。収集されたたくさんのリチウムイオン電池の写真があります。 暮らしを守るために。所沢市のクリーンセンターで出火したり、煙が上がったりすることがたびたび起きています。火災事故が発生すると、ゴミ処理が停止し、再稼働に時間と費用がかかる場合があります。当市では年末年始を除き、月曜から金曜日にゴミ収集を行っており、委託事業者を含む約200人の収集員が皆さんの暮らしを支えています。ゴミ処理の過程での火災は、収集に携わる職員にとっても危険です。各ご家庭に配布している家庭の資源とゴミの分け方出し方を参考に、正しく分別し、決められた出し方へのご協力をお願いします。収集管理事務所長の写真があります。紙面版3面に、ゴミの分け方、出し方、PDF 版はこちらとして、QR コードがあります。外国語版のリチウムイオン電池の分け方、出し方のチラシを、7月から各まちづくりセンターに配布します。そのチラシの写真があります。